小川未明作、海と少年。清さんと竹子さんの二人は、お母さんに連れられて海岸へ参りました。清さんは男ですから、泳ぎを知らなくてはいけません。ここには泳ぎの上手な先生がいらっしゃるから、よく習って覚えなさいね。と、お母さんはおっしゃいました。その晩、清さんはお母さんや妹の竹子さんと海の見えるお座敷でメロンやお菓子を食べながら宿の人からいろいろの面白いお話を聞きました。中でも一番心を惹かれたのは、もう7、8年も前になるが、5、6人連れの旅芸人がある日急いでここの港から船に乗って出発した時のことであります。乗り遅れた一人の少年がありました。船は少年を残してそのまま行ってしまったのです。少年は後を追うにもはるばるとした海の上ですからどうすることもできなく、一人岩の上に立って悲しそうに持っている笛を吹いていました。少年は今にも恐ろしい土用波がやってくるということを知らなかったのです。これからどう歩いていったら船で立った親方や友達にしまいには追いつくことができるだろうかと考えていたのでしょう。その時、沖の方から恐ろしい山のような大波が襲ってきたと思うと、もう少年の姿は見えなくなって、波はどこかへさらっていってしまったのでした。このことを伝え聞いた浜の人たちは、その子供をかわいそうに思わぬものはなかったのです。ところが、それからというもの、月のいい晩には、悲しそうな笛の音が沖の方から聞こえるという話でした。今でも聞こえますか？と、清さんは宿の人に聞きました。それが、聞こえることもあれば、また聞こえぬこともあります。笛の音の聞こえた次の日は、船を沖へ出しても漁がないということです。と、宿の人は答えました。まあ、不思議なお話ですこと。清さんも海へ入ったら波に気をつけなければいけませんよ。と、お母さんはおっしゃいました。あの先生がついていらっしゃいますから大丈夫ですし、まだ土曜波の立つ時節でもありませんから。と、宿の人は言いました。清さんと竹子さんは、寝てからもしばらくその話が頭にあって、今夜は笛が聞こえないかな、と枕につけた耳を澄ましたのでした。翌日、海水浴場で清さんは、水泳の先生に向かって、夕べ聞いたお話をしました。そして、本当でしょうか？と尋ねたのであります。先生は笑っていられましたが、それは笛でなくてハーモニカでないのかね？とおっしゃいました。清さんは目を丸くして、ハーモニカが聞こえるのですか？と聞きました。
ハーモニカなら月夜の晩でなくとも聞こえるよ。
ああ、そうだ、これから聞かしてあげようか、とおっしゃいました。清さんは全くびっくりしてしまいました。昼間でもお化けが出るのですか？
そのお化けを見せてあげましょう、
と先生はおっしゃいました。海水浴場の中はどちらを見ても人の頭でいっぱいでした。 赤い水着を着たのや、青いのや、黒いのや様々で、まるでクラゲのお仲間のようにぷかぷかと浮かんでいたのです。こんなに人がたくさんたくさんいるのなら、たとえお化けが出ても恐ろしくはないと思いましたから、ええ、そのお化けを見せてください、と清さんは言いました。今頃なら泳いでいるだろう。さあ、僕と一緒においでなさい、と言って、清さんは浮き輪につかまり、先生は泳ぎながら、清さんの背中を押して、沖へ、沖へと出てきました。たちまち、ハーモニカの音が、青い青い波の上から聞こえるのでした。あ、ハーモニカの音が、と清さんは、じっと水平線を見ますと、白い帽子をかぶった一人の少年が、ハーモニカを吹きながら、波の間を自由に泳いでいました。それは全く人間技とは思われないほど上手でありました。あの子は誰でしょう?と、清さんは驚きました。
どうだね。あの子ならお化けでも何でもない。この浜で評判の水泳の天才少年なのだ。君も熱心に稽古をすればきっと上手くなれるから、と先生は快活におっしゃいました。
この時、ハーモニカの音はまただんだん遠くなりました。